特集、つなごう被災地との絆、広がる地域防災。発生から1年半を迎える東日本大震災、現在もさまざまな形で復興を支援する取り組みが行われています。また市内では自主防災組織や地域内での防災活動などが展開されています。今月号ではこうした取り組みのほか、これからの時期に注意が必要な台風に関する情報や、市がこれまでに行ってきた防災対策について、全4部構成で特集します。特集の内容、第1部、2ページから4ページ。今年のやっさ祭りには、東日本大震災で被災した岩手県大槌町の小学生も参加しました。三原青年会議所が最高の夏の思い出を作ってほしいとの思いを込めて企画したこの事業、被災地へ派遣している市職員の活動レポートと合わせ復興を支援する取り組みを紹介しています。第2部、5ページから7ページ。県が取り組みを始めた自主防災組織活性化プロジェクトのモデル地区に指定されている本町地区の活動など、各地域で展開されている防災活動を紹介しています。第3、4部、8、9ページ。これからの時期に警戒が必要な台風に関する情報に加え、災害協定や避難所に関することなど、市がこれまでに行ってきた防災対策を掲載しています。第1部、つなごう被災地との絆、三原で最高の夏の思い出を、笑顔デザインプロジェクト。やっさ祭り初日の先月10日17時48分、岩手県大槌町の小学4年生から6年生14人を乗せた新幹線が JR 三原駅に到着しました。3泊4日の日程で、三原でホームステイややっさ踊りへの参加、花火の観覧などを行います。大きな荷物を背負った子どもたちが迎え入れる家族との対面を果たしました。三原青年会議所以下三原 JC が大槌町で瓦礫の撤去活動などを行い、現地の小学生との交流が生まれたことがきっかけで企画された今回の事業。三原で最高の夏の思い出を作ってほしいとの思いが込められています。市内12カ所でホームステイ。自身も岩手県出身でホームステイを受け入れた大和町の牛尾よし子さんは、私の妹も岩手県山田町で被災しました。被災地では遊びたくても遊べない状況にあると思うので、子どもたちにのびのびとした遊び場を提供することができればと、受け入れに至った経緯などを話してくれました。姉妹で参加した田中凛さん12歳、蘭さん9歳は、やっさ祭りが楽しかったです。東北ではできないことや東北にはないものをたくさん体験できました。帰ってから家族や友達に教えたいですと感想を残しました。参加した14人はホームステイ先の家族に笑顔で見送られながら手を振り、三原を後にしました。写真です。見開きの2ページ3ページの上半分と3ページの終わりに写真が合計4枚載っています。大きい1枚は笑顔デザインプロジェクトに参加した子どもたち全員が、三原駅前で青色の横断幕を持って写っています。横断幕には旅する笑顔と迎える笑顔、笑顔がつながるキッズホームステイ交流と書かれています。また実施機関、主催、共催、公演、協賛も載っています。横断幕の向かって左側に、日本地図上の 大辻町三原市を飛行機新幹線の軌道で丸く結び、その輪の中に14人の子どもたちが笑顔デザインプロジェクト in 三原の横断幕を手にしているデザインが書かれています。3枚の写真です。1枚目、2枚目は大辻町の牛尾真由子さん、田中蘭さん、田中凛さん、牛尾千佳子さんが大和町特産の桃を手に笑顔がこぼれている様子の写真と、ホームステイ先の神社で正座して心配し神を拝む言葉を読んでいる写真です。3枚目の写真は大きな荷物を背負った被災地の子どもたちが JR 三原駅に到着し、大きな横断幕に出迎えられている様子です。港オアシスフェスティバル in 三原で被災地の特産品を販売。三原 JC、 三原市役所ボランティアサークル、できるんじゃけ。7月28日29日に開催した港オアシスフェスティバル in 三原で被災地の特産品の販売ブースが設けられました。三原 JC は福島県いわき市のトマトやかまぼこ、同県北会津町の桃やさくらんぼジャム、同県南相馬市の岩のり、宮城県仙台市のずんだ餅などを販売しました。また三原市役所ボランティアサークルできるんじゃけーは、宮城県名取市の笹かまぼこ、曲がれいのゆりあげ干し、ゆりあげは漢字で門構えに水、上と書きます、つぶ貝の缶詰や同県岩沼市の仮設住宅の皆さんが制作した手作り商品などを販売しました。いずれも売上金は義援金として送金されます。写真です。販売ブースで被災地の特産品を販売する三原 JC のメンバーらの写真です。被災地の今、市職員の活動レポート。市では今年4月から1年間の予定で宮城県名取市へ職員2人を派遣しています。ここでは被災地の今の状況や職員が現地で携わっている業務について報告します。集団移転事業を担当、名取市復興まちづくり課主事小田貴博。私は現在、宮城県名取市の復興まちづくり課で集団移転事業を担当しています。集団移転事業とは、津波被害を受けた人が津波の来ない安全な内陸部に移転するという事業です。早ければ平成26年度の初めには住宅再建が開始できるスケジュールです。しかし、被災者が住宅再建を行うにあたっては大きな課題もあります。今被災者の多くは津波で家を流されたにもかかわらず住宅ローンが残っているため、ローンを払い続けなければならないという問題を抱えています。金融機関などもローンの支払い猶予などを行っていますが、ローンがなくなるわけではないため根本的な解決には至っていません。震災が発生してから約1年半が過ぎましたが、復興はまだまだ始まったばかりです。現地を見ると、より一層その思いが強くなります。少しでも復興の手助けができるように頑張ります。写真です。小田貴博主事の顔写真と、集団移転事業説明会の様子の写真が載っております。土地区画整理事業を担当、名取市復興まちづくり課技術主査小坂谷治。私は現在被害を受けた土地の区画を整理する事業を担当しています。津波被害を受けた土地の再建ということで、恐怖心から反対する人や 心理的に計画を受け入れることができない人たちが多いのが実情です。今後の方針としては、住民の皆さんに土地区画整理事業の正確な情報を提供し、事業を正しく理解してもらい、今年度末頃の事業着手に向け業務を行っていく予定です。現地では膨大かつ多様な事業を行わなければなりません。幅広い職種の人員による安定的で長期的な支援が引き続き必要です。写真です。小坂屋治技術主査の顔写真と2枚の写真です。1枚は個別面談で事業を説明している写真、宅地をかさ上げする現地説明会の写真です。
復習、つなごう被災地との絆、広がる地域防災。第2部、広がる地域防災。課題を共有し、活動を活発化。自主防災組織活性化プロジェクト。本町連合町内会自主防災委員会。県からモデル地区指定。今年度、県から自主防災組織活性化プロジェクトのモデル地区として指定を受けた本町連合町内会自主防災委員会以下防災会、県の主催により6月から8月までに3回防災塾と題した勉強会が行われました。6月29日に開催された第1回目には、防災会の関係者や消防団員、民生委員など約30人が参加。広島経済大学の松井和弘教授と県内の防災リーダー4人がアドバイザーとして出席しました。地域で助け合える仕組み構築へ。はじめに松井教授が、災害は必ず起こる。その時に地域の人たちが助け合える仕組みをいかにして作るかが自主防災組織に求められていると語りかけました。その後、参加者が2つのグループに分かれ、それぞれの地域の災害に対する強みと弱みを出し合いました。グループからは、地盤が固く地域の結びつきが強いという強みの一方、古い家屋や高齢者が多いこと、道路が狭いこと、土砂崩れが懸念される箇所があることなどが弱みとして挙げられました。第2回目では、市内外の自主防災組織の取り組みを学ぶとともに、本町地区で想定される災害の特性として、急傾斜地の崩壊や土石流などの恐れがあることについて説明がありました。第3回目では、地域で抱える弱み、課題を克服するために進めていくべき防災活動を話し合うとともに、松井教授から活動を進めていく上で必要となってくるリーダーシップや率先行動などに関する講話が行われました。今後は地域の課題解決に結びつくような防災訓練メニューの検討や訓練の実施などが予定されています。防災塾で災害に対する地域の強みや弱みを出し合う会員の皆さんの写真が載っています。自主防災組織活性化プロジェクトとは、自主防災組織を立ち上げたものの、どのように活動すればよいのかわからないといった声を受け、今年度から県が取り組みを始めた事業。初年度は本市と廿日市市内の2組織をモデル地区に指定し、専門家が1年間かけて実践的な指導や助言を行う。モデル地区を変えながら3年間実施した後、県がマニュアルを作成する予定。インタビュー。 本町連合町内会自主防災委員会委員長福島秀人さん、本町三丁目。他の地域へも広がっていくモデル作り上げたい。県が主催するプロジェクトでは、1、住民の意識の向上、2、防災リーダーの育成、3、組織強化の3点に取り組みたいと思っています。3回開催した防災塾を通じて、自分たちが住んでいる地域の強みや弱みを住民間で共有できたことは、とても良かったと感じています。地域が弱み、課題として抱えている部分を解消できるよう、今後は実地訓練なども計画しています。県のプロジェクトとしての事業をこなし、市内の他の地域にも防災活動が広がっていくようなモデルを作り上げたいです。活動の活性化を図るために、自主防災組織活性化プロジェクトを主催する広島県消防保安課藤井修司課長。昨年、県内の全自主防災組織2700団体を対象にアンケート調査を行いました。その結果、活動が進んでいないと回答した団体が全体の4割を占めました。その要因として、1、活動を引っ張っていく人材がいない。2、どのように活動すればよいのかわからない。3、参加者が集まらないなどといった意見が出されました。この対策として、広島防災リーダーをはじめとした専門家チームが1年間にわたって、直接実践的な指導や助言を行い、自主防災組織の活動の活性化を図るプロジェクトを立ち上げました。今年度は三原市と廿日市市をモデル地区に指定し、事業を展開していきます。来年度以降も地区を変えて実施し、地域特性に応じたノウハウをまとめたマニュアルを策定する予定としています。福島秀人さんと藤井修司さんの写真が掲載されています。防災の要素を取り入れたクラブ活動。美山地区家庭クラブ連盟研修会。先月2日、三原東高等学校で東日本大震災の被災地でボランティア経験のある三原まちづくりトット代表の小川和子さんを講師に災害対策の実践指導などを学ぶ研修会が行われました。三原市、尾道市、世羅町の県立高校に通う生徒のうち家庭クラブに所属する19人が参加しました。はじめに小川さんが被災地で行ってきたボランティアの調整作業や仮設住宅の運営支援などの活動について写真を交えた報告がありました。次に参加者の多くが女子生徒だったことを受け、避難リュックを自分の気に入ったものにすると準備も楽しいことや、女子が必要とする避難用具など災害への心構えの話がありました。その後、災害救助用の炊飯袋を使った蒸しパン作りやペットボトルを活用した食器作りなどを体験しました。災害救助用の炊飯袋で蒸しパン作りをする生徒たちの写真が載っています。地域で進める防災教育。中野町小学校防災お泊まり会。先月4日5日、中野町小学校で防災に関する行事を行いながら、一夜を過ごす防災お泊まり会が行われ、同小学校に通う1年から6年生のうち108人が参加しました。行事は日頃学校行事に参加することが難しい父親などで構成する 親父の会により企画され、レクレーションや非常食を用いた食事、肝試しなど、防災に遊びの要素を織り交ぜ、楽しみながら学べる内容となっていました。聞き、学び、体験。レクレーションでは東日本大震災が発生した時の子どもたちの行動について話を聞いたり、竹と毛布で簡易担架を作ったり、ペットボトル2本とペンライトを使ってランタンを作ったりしました。東日本大震災が発生した時の子どもたちの行動については、三原まちづくりトット代表の小川さんが講師を務め、小中学生がほぼ全員無事だった岩手県釜石市の例に触れながら、学校の授業から災害について考えることの必要性や、家族の居場所を確認しておくなど、普段から災害が起きた時のことを考えることが大切と訴えました。同小学校 PTA 会長の松原雄二さんは、不便な中で仲間たちと過ごすことで相手を思いやる気持ちを身につけてほしいと、今回の行事を通じて子どもたちに体得してほしいことを語りました。行事を終えて親父の会会長の吉田正春さんは、防災の意識を感じてくれたと思います。しかし、いざという時、子どもたちはどう行動すればよいのかということについては、これからといった状況です。次回以降、町内会と連携しながら訓練を重ねていきたいですと話しました。小中学生が全員無事だった岩手県釜石市の事例など、災害時の話を真剣に聞く子どもたちと、竹と毛布で作成した簡易担架で搬送訓練をする様子、行事には先生も参加、助けて、火事だなどと叫び、声の大きさを競うレクレーションなどの写真が載っています。第3部、防災学習コーナー。台風に備えて。台風は大雨や暴風、高潮などを伴い大きな被害を引き起こします。多くの場合、テレビや新聞、インターネットなどでその規模や進路の行方などを確認することができ、事前の準備が可能です。台風による被害を最小限にとどめるために、ここでは台風が接近する前や接近した時に注意すべき点について掲載します。台風が接近する前までにしておきましょう。1、物干し竿や植木鉢などは飛ばされないように室内に入れる。2、雨どいに土や枯葉などが詰まって排水が悪くなっていないか点検する。3、速やかに避難できるよう避難場所を確認し、持ち出し品を準備しておく。4、浸水の恐れがある場所に土のうを積んでおく。土のうは、沼田川河川防災ステーション、新倉2丁目に配備しています。台風が接近してからしないこと。1、田畑や用水路の見回りは絶対にしない。2、海岸の見回りは絶対にしない。3、屋外での作業は絶対にしない。1から3までを絵で表示しています。平成16年の台風16号、18号の通過経路の地図が載っています。第4部、その他の市の取り組み。ここでは市がこれまでに行ってきた災害への備えについて紹介します。災害協定に関すること。1、イオン三原店フジグラン三原と津波避難の覚書を締結。市内で津波被害発生の恐れがあるときに、 両店舗の駐車場を市民の皆さんの一時避難場所として利用することができるものです。2、社会福祉施設を福祉避難所に指定。災害発生時に学校や公民館などの避難所では生活することが困難な被災者、以下、要援護者の避難先として、市内に31ある社会福祉施設を福祉避難所に指定しました。市の要請に基づき、要援護者の皆さんを福祉避難所で受け入れます。施設の詳細は市ホームページに掲載しています。3、ビンゴ地域で災害協定。広島県、岡山県にまたがるビンゴ地域の8つの市町で、災害時における生活物資や救助活動などを互いに補完し合う相互応援協定を結びました。8つの市町は次の通りです。広島県、福山市、尾道市、三原市、府中市、世羅町、神石高原町、岡山県、笠岡市、井原市。4、瀬戸内カートンと段ボール製品などの支援協力協定。市からの要請に基づき、災害時に避難所での生活に必要な段ボール製品、段ボールベッド、段ボールシート、段ボールケースなどの物資を優先的に調達することができるよう定めているものです。東日本大震災時にも同業者から2800セットの段ボール製品が提供されています。避難所に関すること。避難所などへの標高表示。津波や高潮などによる浸水から避難する目安として、三原本郷地域内の避難所、主に体育館などに設置している看板に標高の表示を追加しました。また、沿岸部の公共施設12カ所と都市公園89カ所に新たに標高表示板を設置しました。写真です。イオン三原店、富士グラン三原と津波避難の覚書を締結しました。後藤市長と店長2人の握手をしている写真が載っています。7つの社会福祉法人の31施設を福祉避難所に指定しました。後藤市長と7人が並んでいる写真が載っています。段ボールで作ったベッドの説明を受ける後藤市長と2人の男性の写真が載っています。瀬戸内カートンと段ボール製品の支援協力協定を締結。後藤市長と2人の男性の写真です。沿岸部の公共施設や都市公園に設置した標高表示板の写真が載っています。知らせ、メール配信システムの訓練を行います。国が緊急情報の伝達訓練を実施することに伴い、次の通りメール配信システムによる訓練を実施します。時、9月12日水曜10時ごろ、対象、三原市メール配信システムへの登録者全員、メール種別により複数登録している人には重複して配信することがあります。内容、右の内容のメールを一斉に送信。配信する内容、件名、試験配信。内容、三原市からの試験配信です。事前音声書き換え、2012年9月12日、これは試験放送です。対象地域、全土区域。 この機会にぜひ見晴らしメール配信システムへの登録を。見晴らしメール配信システムに登録することで、災害情報、防犯情報、火災情報をメールで受け取ることができます。携帯電話やパソコンから直接登録解除ができます。次の登録方法に沿って手続きをしてください。1. カラメールの送信 mihara みはら @expressmail.jp へカラメール。件名本文は入力せずにを送信します。宛先 mihara みはら @expressmail.jp 件名本文。登録用メールが届いたら、2、登録用アドレスの選択、面積事項を確認の上、登録用アドレスを選択してください。登録・削除・変更について面積事項 http://www.expressmail.jp/mihara2/menseki.html 新規登録または変更する人、登録用アドレス http://mail.jp/ input=#3=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int=#mp=#int 送信してください。mihara mihara-day@expressmail.jp 3. 希望する情報の選択。配信を希望する情報を選択し、登録ボタンで確定します。三原市メール配信システム。アドレス登録。メールアドレス。@.ne.jp 配信希望情報。防犯情報。火災情報。災害情報。登録。4. 登録の完了。配信希望情報が表示され、登録完了です。携帯電話で1のアドレスを入力する代わりに、次のバーコードを利用できます。バーコードの図柄が載っています。登録は無料ですが、メールの送受信やインターネットの画面表示に伴う通信料などは、登録者の負担になります。問い合わせ先、危機管理室、電話 0848-67-6066